ヤコブ物語をご一緒に学んでおります。ヤコブは兄エサウを騙して長子の権利を奪ったために、親族のいるこのハランの地に逃げなければならなくなったわけです。で、彼はその地で思いがけず20年の歳月を過ごすことになりました。まあ、叔父のラバンに騙されてと言っていいと思いますが、このようやくラバンの娘たちと結婚することができた。そして子供も生まれ、家畜の数も増やすことができたわけです。で、しかし叔父のラバンとの間には絶えず緊張関係っていうものがあり、羊飼いの仕事っていうものは決して楽ではなかったわけです。で、ヤコブはそのロークというものを、この創世記31章40節ではですよ、私はしばしば昼はモーション、夜は極寒に悩まされ、眠ることもできなかった、聖書はそう書いていたわけです。まあ、それほどこのヤコブの人生っていうのは決して平坦ではなかったということであるわけです。で、そして今やっとそのヤコブの波乱滞在の期間というものが終わり、いわば時満ちて彼は叔父のラバンの元を離れ故郷へ帰る、そういう旅を始めたわけです。過ぎ去った20年を思い起こし、さまざまな思いがヤコブの胸を横切よぎっただろうと、そう思うわけです。で、しかも、彼の行く手にはですよ、その叔父からはこう逃れるというか離れることができたわけですけれども、なお不安と恐れが残っていたに違いないと思うのです。前の箇所でヤコブはこの、幸いにもヤコブを逃がさまいと追いかけてきた叔父ラバンと和解をし、平和的な別れをすることができたわけです。けれどもこの先には兄エサウが待ち受けているわけですね。故郷に帰るっていうことはそういうことであります。で、そこへ向かって出発しなければならないわけですから、ヤコブの心中は決して穏やかではなかったに違いないと思うのです。で、今日の2節。ヤコブが旅を続けていると、突然神の御使いたちが現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言い、その場所をマハナイム、二組の陣営と名付けた。こうあるわけです。不安な旅を続けるこのヤコブに、神ご自身が自らを表されたということであるわけです。ここは神の陣営だとヤコブが述べているように、神は繰り返し繰り返しヤコブと共にいるっていうことを示し、励ましと希望を与えられるのであります。ヤコブはこの帰郷に際して兄エサウの気持ちがほぐれているかどうか、自分に対する怒りが20年経った今もなお続いているかどうかを確かめるために使いの者を出し、報告と挨拶をさせております。で、使いの者がこのヤコブのもとに帰ってきて、お兄さんがあなたを迎えるためにその400人ものお供を連れてこちらへやって来られますと、 まあ、そういう報告をしたというわけです。で、400人は、まあ、あまりにも多い数であります。ものすごい数なんですね。で、ヤコブはそういうことを聞いて兄の復讐を恐れたに違いないわけです。で、そこでヤコブは知恵を絞って一行を二組に分ける、そういうことをしているわけです。おそらくこの二組が先ほどのこの二組の陣営っていうですね、マハナイムという、まあこれと、まあ、関連をしているというか、まあ、結びつくと考えていいわけです。で、まあ、二組に分けたのは、まあ、当然その兄の攻撃を受けても、まあ、二つに分けていれば一組は助かるだろうというですね、まあ、そういう考えであったに違いないと思います。で、しかしこうした、まあ、危機的状況にあってヤコブの頼みはやはり神以外ではないのです。で、10節以下のヤコブの祈りっていうものが、まあ、そのことをよく表しているのではないかと思います。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、主よ、あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると、私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エサウの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。あなたはかつてこう言われました。私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くする。このヤコブの祈り、非常にこうまっすぐな祈りっていうか、このヤコブの恐れと不安、そして神への切なる訴えというものが、まあ、響いてくる祈りであるように思うんです。で、この中で、このヤコブは、あなたに幸いを与えるというふうに、神様が約束してくださった言葉をここで繰り返しているわけですね。また救いの恵みの体験っていうものをここで述べているというか、まあ、告白をしている。で、その意味でヤコブは神が自分と共にいてくださること、そしてその自分に対して最善をなしてくださることを信じているわけです。信じているんだけどぐらつくことがあるわけですね。信じていればこの疑わないとか全く揺れ動くことがないというわけではない。ヤコブが告白しているように、人間ですからやはり恐ろしいんです。だからこそヤコブはここで神に食らいつくかのような、まあ、必死の祈りを捧げて、力づけられ自分にできる力限りを尽くしてですよ、目の前の危機に対処しようとしている。で、これは言うならば生きた信仰ではないだろうかと思うのであります。で、そこでヤコブはここでプレゼント作戦に出るわけです。兄エサウの気持ちをなだめようとたくさんの家畜をこう送り込む、まあ、そういうことを考えつくわけですね。やがてヤコブと その一行は野牧の渡しをこう渡ることになります。で、野牧川っていうのは、これは聖書の後ろの地図の3番を見ていただければわかるわけですけれども、後ろの地図の3番を見ると、北の方にガリラヤ湖があって、そして南に、死海があるわけですね。潮の海が、そのガリラヤ湖と死海の中間、真ん中あたりがこの、まあ、野牧川と書いたところがありますけれども、まあ、東の方からこっち、ヨルダン川に注ぐ、まあ、支流がこの野牧川であるわけです。で、まあ、その地図見ると、このヤコブがこの格闘したペヌエルという地名も、まあ、記されています。まあ、今そこにこうヤコブは差し掛かっているっていうことであるわけです。で、旅する者にとってですよ、川というのは常に難所であり苦悩であったわけですね。川というものは旅人をこう苦しめたり悩ますものであった。特に古代はそうであったと、まあ、言えるわけです。で、したがって昔からですよ、いわゆる渡し場伝承というものが、まあ、数多く存在したというふうに言われています。で、その多くはですよ、川には悪魔が住み着いていて、そこを渡ろうとする者にこう襲いかかり苦しめるっていう、まあ、そういう、まあ、伝承というか言い伝えですね。で、特に夜の川っていうのは非常に不気味であり、旅人にとって、まあ、恐るべき存在であったに違いないわけです。で、聖書を今日の箇所を読むと、ヤコブたちはわざわざその夜に渡ってるんですよ、野牧川を。で、この野牧の私の記事もまたですよ、おそらくそのような、まあ、渡し場伝説というか、そういうものと重なり合っているのだろうと、まあ、こう考えていいわけです。で、しかしこのヤコブ物語では、すでに学んだ28章のあのベテルの事件、すなわちヤコブがこうまず叔父のラバンのもとハランへこう逃げていく途中に、石を枕に野宿していた時、神の御使いがこの現れたという、天と地をこう階段で行き来していた、まあ、そういう夢をヤコブは見たわけですけれども、あの28章と同じように、この野牧の私はこのヤコブの神との出会いを語る、まあ、重要な意味を持つ記事となっている。で、そういうふうに、まあ、言うことができるだろうと思います。で、このことはまた後で最後に触れたいというふうに思っています。ヤコブは、まず家族を先に渡らせた後、なぜか一人こう引き返して残るわけですね。で、おそらく彼は一人で真剣に神に祈りたかったと考えていいだろうと思います。で、こういう箇所をこう読みながらこう感じたことは、あのイエス・キリストが十字架におかかりになる前夜、オリーブ山に退かれて一人必死の祈りを捧げられた、あの姿とこう重なる思いがするわけですね。ヤコブはそこで何者かと夜明けまで格闘したというわけです。で、多くの人はこれをヤコブの真剣な 祈りの体験を示すものだと、まあ、そういうふうに、まあ、理解をいたします。でしかしより深くですね、祈りをも含めたヤコブの必死な格闘っていうか、神との関係を求めた命がけの行為であった、こう理解するのが、まあ、いいのではないかと思うのです。ここでヤコブは見知らぬ男と夜明けまで組打ちっていうか、まあ相撲を取ったと言ってもいいかもしれない。今ちょうど相撲をやってる時期ですけれども、まあ、そういう、まあ、異常な体験を、まあ、するわけです。で26節で、ところがその人は、ヤコブに勝てないと見てヤコブの腿の関節を打ったので、格闘をしているうちに腿の関節が外れたと、もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた、いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った、お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれ、お前は神と人と戦って勝ったからだというふうにあります。でヤコブという名前は、これはまあ足を引っ張るものという、まあ、そういう意味であったわけですが、それが今イスラエル、神が支配するっていう、まあ、そういう名前に変えられたということです。ヤコブがどうかあなたのお名前を教えてくださいと尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと、そういうふうに言って、ヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔と合わせ神を見たのになお生きていると言って、その場所をペヌエル、神の顔と名付けた、こう記されているわけです。で、聖なる神の顔を見たら、その神聖さのゆえに死んでしまうという考え方が、まあ、イスラエルの人々の中にあったわけです。ですからここでこうヤコブがこういう、私は顔と顔とを合わせ神を見たのになお生きていると言っているのは、まあそういうことであるわけですね。自分は神を見たのに死ななかった、神と顔を合わせたのになお生きることが許されている、自分の上には神の大きな祝福がある、ヤコブはこのことをまあ確信しているのであります。でヤコブがペヌエルを過ぎた時、太陽は彼の上に昇ったというふうにも創世記は記しているわけですね。でこの言葉もまたヤコブに対する神の祝福を、まあ、印象的に、まあ、言い表している言葉のように、まあ、感じたわけです。で以上がこの有名な野牧の私の話というか物語でありますけれども、最後にもう一度ですね、この箇所が私たちに一体何を語ろうとしているのか、まあ、繰り返しになりますけれども、まあ、ご一緒に確認をしたいと思っています。で、まずですね、この野牧の私でヤコブが何者かと格闘した。で、その相手は神であったと、まあ、考えていいわけですけれども、この先ほど述べましたように、その格闘ってのはいわば祈りの象徴であったということであるわけです。今このヤコブはですよ、この野牧の私にこう差し掛かり、それをこう超えていこうとしている。 この野牧川の激流というか、そういう川っていうのはもう古代の人たちにとって恐るべき一つの難所であったわけですけれども、このその川を越えていくということはカナンの地に入っていくわけですから、その先にはこの自分の命を奪うかもしれない兄との再会というものが待ち受けているわけですね。本来できることならば彼は行きたくないわけです。しかし彼は神の言葉に従ってふるさとへ帰りなさいということを、言葉に従ってこの歩みを進めていく。彼の心は本当に恐怖でいっぱいだったと思うんですね。そういうこう恐れを抱くようなこの状況ですね。で、しかしそういうこう彼にとってはまた越えていかなければならない、まあ、大きな課題ですね。そういうこう大きな困難というか試練のただ中に神様がいらっしゃった。そういう彼の恐れと不安のただ中で神がこのように具体的に出会ってくださったんだということ、このことを受け止めたいと思うんですね。兄との再会を前にして恐れと不安の中からヤコブが必死に捧げた祈りが、その祈りに神様がこう向き合ってくださっている、あるいは応えてくださっているということであるわけです。28章のあのベテルの物語ではですよ、ヤコブの祈りが天に昇り、そしてそれに対する神の答えが天から降りてくるというですね、そのことを天と地を結ぶ階段を御使いが行き来していた、そのように創世記は象徴的に描き出したわけであります。そして今ここではこのヤコブの必死の祈りが神との格闘という形で表されている。さらに桃の関節が外されたということもまた印象的であるわけですが、お前は神と人と戦って勝ったというふうに今日のところに記されていますけれども、これこう読んでいてですよ、ヤコブが勝ったとは必ずしも言い切れないところがあると思うんですね。この神との格闘は一体何であったのか。それは結局のところ神に打ち負かされるというか、神に屈服させられるところに実は勝利があるのだということではないかと思うのです。はじめは自分の注文や願いがあって私たちはこう祈り始めるわけです。それでいいわけです。あれこれ述べても構わない。でしかし最終的にはですよ、神に一切をお任せする以外に道はないというか、それが一番いいことだと、そのようにこう神に屈服させられる、そのところに祈りの勝利があるということを思うのであります。でこの時からこの神との出会い、格闘、深い祈りの中からヤコブの名前がイスラエルというふうに変えられていった。でこのことは彼の人生そのものが根本的に変えられたということを、まあ、意味していると思うのです。今までのヤコブ、それまでのヤコブは自分の力や自分の知恵というものに頼りですよ。ヤコブという名前が表していたように、何か人の足を引っ張るような生き方をして、まあ、のさばってきたというか、人生を築き上げてきたそういうものが、長い年月を経て、苦しい経験を強いられて、 まさにこう花をへし折られてといいますか、神に関節を外されですよ、足を引きずりながら歩まざるを得なくなった、そういうヤコブなんですね。ヤコブは神の前に本当にこう打ち砕かれ、自らの罪や汚れっていうものを自覚したと思うんです。で、そしてヤコブが今自分の力に頼る生き方をやめたときに、イスラエル、神支配したもうという、そういう名前が与えられ、一切を神に委ねて生きる者へと変えられていった。それまでのエゴむき出しの人生は闇の中にあったわけですけれども、今自分の弱さを知りですよ、神の前に打ち砕かれ、一切を神様に委ねることを知ったヤコブの上に太陽が昇った。今日の最後のところ、そういうふうに書いているわけですね。日が照り輝いた、神の祝福が彼を照らしたと書いているわけです。まさに闇の中を歩んでいた者の上に神の光が照り輝いた、祝福が注がれた、そういう生き方へとヤコブは変えられていくことになった。ヤコブの生涯っていうのは人間的に見てですよ、決して美しいものではなくて、むしろ罪と汚れに満ちた、そういう姿っていうものを彼の中に見ることができるわけです。で、けれどもです、このベテルにおいても、このヤコブの私においても、このような深い祈りを祈るこのヤコブの姿に、本当の祈りっていうか、本当の信仰とは何かということを、教えられる思いがするわけであります。私たちもまた、こうした信仰に近づけるように、祈りを合わせるものでありたいというふうに思います。